特攻隊から考える日本の再生。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
表現者クライテリオンではね、
はい、
この間博多でシンポジウムやったんですよ、
はいはい、
北海道とか沖縄とかでやってきましたけど、
はい、
ですごいやっぱ盛り上がってね、
うーん、
もう夜中までやっぱ博多の方濃いですから、
はい、
この博多でシンポジウムやった後、
はい、
編集員のよくラジオにも出ていただく川端さんやとか、はい、柴山さんやとか、
はい、
それから浜崎さんや
この
4人で、
はいはい、
鹿児島の知覧、
特攻隊が、
うん、そう
出たところ、
そうなんですよ。ご存知ない方もおられると思うのでご紹介しておきますと、
はい、
知覧っていうのは大東亜戦争、太平洋戦争の末期に沖縄戦、昭和20年の4月からやったんですけど、その沖縄戦っていうのは実は戦艦大和の特攻も含まれてる、
はい、
戦いなんですけど、
はい、
その沖縄戦で沖縄にこう米軍がこう攻めてくるときに、その米軍を迎撃するために陸軍が特攻隊を編成するんですよ、
はい、
でその特攻隊がどっから飛ばせるかっていうと、九州の一番南側の鹿児島県の知覧の空港があるんですけど、そこに特攻隊員を集めて、そこから特攻作戦を敢行したっていうとこなんですよ、はい、でここの知覧には特攻についての記念館があるんですね。今回改めてそちらに視察にお邪魔して、
はい、
いろいろと勉強させてもらって、でその上で僕らの対米中俗文学論っていうの、
はいはい、
あれで太宰治だとか三島由紀夫だとか有名な作家さんいろいろ取り上げてたんですけど、
はい、
今回は知覧に、行くということで、
うんうん、
やっぱ特攻の文学っていうのがあるので、
うんうん、
この特攻文学というものを読んで、でその座談会を知覧でまたお話を聞かせていただいた上で、
はい、
その知覧で座談会やろうと、文学座談会やろうと、で、
はい、
吉田満の戦艦大和の最後、
はい、
これと島尾敏夫の出発ついに訪れず、これは島尾さんも吉田さんも実際に特攻に行った、あるいは行く直前で終戦を迎えた方々で、自分の体験を描いた文学なんですね、
はい、
これはね後でまたお話しますけど、この2冊は本当に凄まじい、こんな凄まじい文学読んだことないなっていうか凄まじい、特に戦艦大和の最後っていうのは、実際に行って特攻でたまたま死なずに帰ってこれた人である吉田満の文学なんですけど、これぜひね皆さんにも読んでもらいたいなと思うんですけど、今日はねこの知覧の特攻で実際に帰れた方の一人一人の遺書と、それから一人一人のお写真がずっと全部淡々と展示されてて、
はい、
それを見てその文学も読んでそこで座談会した、そんなところで考えた特攻、
はい、
この特攻っていうのをこう善とか悪とか置いといてですね、それをしっかり真正面に見据えて認識して考える、そこにね僕やっぱりね日本の再生の方向が見えるんじゃないかな、そんな話を今日はしてみたいなと思っています。
はい、聞けば日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々 この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北光観光バスです。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは特攻隊から考える日本の再生。
特攻隊っていうとね、まあ、なんとなくみんな知ってるじゃないですか。こう英語ではスーサイドアタックって言ってね、はい、まあ、自殺攻撃ってまあ言うんですよね。だからもうものすごく非人道的でね、
はい、
しかも不合理でとんでもないものだと、まあ、我々の戦後の日本人の感覚からしたら、まあ、そう思いますよね。
そうですね。
でもね、やっぱり遺書とか拝読したりね、その特攻に行かれた方の文学とか読むと、そんな簡単にね、まあ、もちろん命を軽んじるものだろうし、軍部の非常に不合理な判断というのもあるとは思うんですけど、
はい、
やっぱりそこは一人の人間が真剣に考えて、
うん、
それで行った一つの決意があるわけですよね、一つ一つの、うん、だからそれはね、経験にいいとか悪いとかなんかね語るというのはね、なんか申し訳ないような気持ちがまず第一に思います、うん、
はい、
でこれ特攻隊がなんで日本やったのかということをね、改めてご紹介すると、はい、大東亜戦争は16年12月から始まって、うん、はい、最初の半年はすごい進行してたんですよね、
うん、
ものすごい戦果を上げていったと、
はい、
でところがですね、ミッドウェー海戦っていうのが半年ぐらい経ってからあって、そこで日本海軍は惨敗を喫するんですね。虎の子の空母が撃沈されてしまって、はい、そこで大きな日本軍は痛手を負って、そこから坂道を転げ落ちるようにどんどん負けていくんですよ。それで最後硫黄島が占領されて、
はい、
沖縄も占領されて、
はい、
でもうついにこれから本州にやってきて、まあ、本土決戦だと。でもうその間もう B29 という爆撃が来て、はい、で東京大空襲で10万人ぐらいかな、うん、10万人前後の方が亡くなって11万人だったと思います。で大阪でも大空襲があって何万人もの方が殺されて、はい、で東京大阪だけじゃなくて日本中の目星都市はどんどんどんどん爆撃されて、はい、で一般の方々もどんどんどんどんこう殺されていったわけですよね。で米軍っていうのはその焼夷弾っていうのがあって、はい、この焼夷弾っていうのは日本の空爆のために作った兵器で、これはこう爆弾を投下してそこで火事を起こすための爆弾なんですよ、はい、火炎瓶のちっちゃい瓶じゃないけどそういうものをバラバラバラってこうばらまくんですよ、
はい、
そしたら日本の家は木と紙でできてますからよく燃えると、
うん、
これアメリカは何回も実験をして日本の一般人を殺傷する効果的に安上がりに殺傷するための兵器として、で日本の家屋用に作った焼夷弾というのを作って、でこれでも徹底的に爆撃していくんですね。でアメリカ軍のルメイってやつがいて、これは腹立つことに、
はい、
後ほど日本自衛隊を育てたということで勲章まで与えられた男がいるんですけど、このルメイ将軍っていうのは、
はい、
東京大空襲の時にまず東京の周辺を四角形に焼夷弾を撃って、
はい、
完全に炎で包み込むんです、
うんうんうん、
そしたら逃げれないじゃないですか。
そうですね、で
逃げれなくした上で真ん中をゆっくりと焼夷弾で焼き尽くすということをやる作戦を敢行した、これはもうとんでもない人間なんですよ。アメリカ軍っていうのはもう徹底的に一般人を殺してきますから、
はい、
だからこれ本土に来たらもう完全に野旗を焼き払ってふるさとを破壊して、日本の一般人を皆殺しにするだろうと、
うん、
もうそれぐらいの殺す勢いでやってきたんですよね、
はい、
なんかこれはもう軍隊として守らなければならないと言って戦うんですけど、どんどんどんどん消耗していくんですよ。で海軍はもうヤマトと駆逐艦10隻ぐらいしか残ってないし、で飛行機、陸軍の持ってる飛行機ももうほとんどなくなってしまって、練習機だとかなんかセスナ機のようなものしかなくなってしまってる、
うん、
でそれでもなんとか守らなければ、ここで我々が命を懸けて守らなければみすみす日本の婦女子が母や息子娘が殺されてしまうのを指をくわえて見てしまうことになると、うん、だったら無駄かもしれないけれども万一の戦果があるかもしれないから、
はい、
ここはもう決死の覚悟で戦わざるを得ないと、
うん、
それがね一般的な当時の軍の人たちの感じ方 だったわけですよ。で当時の一般の人たちの日記なんかも残っててね、
はい、
山田風太郎日記っていう僕好きな日記が、
はいはいはい、
あれは医学生の時に毎日毎日の日記を淡々と書いてるんですけど、じゃあそんなところから当時の日本人の平均的な気持ちがこう読み取れるわけですよ、
はい、
でもうしょうがないということで、
はい、
特攻作戦を思い至るわけですよ。でこれ、最初アメリカ軍はびっくりしたんですよ。え、はい、どういうことやと、爆弾落とすと思ったら突っ込んできたぞと、
うん、
それでね最初はねものすごい戦果を上げたんですよ、
はい、
その後アメリカ軍は特攻を研究していくんですよね。で特攻を防ぐためにどうしたらいいかということを考え出す、
はい、
で日本もあの優秀な飛行士がどんどんどんどんなくなっていくので、もうあの少年飛行兵って言って17歳2ヶ月の男の子とかにも、
はい、
もうにわか仕込みの航空技術を教えて、で特攻を確保していくんですけど、でもう飛行技術ももちろん若いので未熟じゃないですか。
そうですね。
で飛行機もどんどんどんどんいいものがなくなってセスナ機みたいなものになっていくし、
はい、
機材もダメ、技術もダメで、アメリカ軍も研究してしまうということで特攻の成功率がどんどん下がっていくんです。最後は9分の1になったそうです。でも9分の8がまあ落とされたというデータが出てみたんですけど、でも9分の1はまあそれでも成功しているんですよね、
はい、
でほとんど成果を上げることなく沖縄はまあ占領されていってしまうんですよね。でこの特攻の問題っていうのはね、本当なんかあの簡単に言い悪いを論ずるのは、
はい、
複雑な問題なので、
うん、
だけどなんかもう非人道的だでダメなものだと、愚かなことだっていうのが、まあ、一般的な、まあ、いわゆるポリティカルコレクトネスで、ポリコレで言うとそうさえ言っとけば、まあ、メディア上大丈夫だということにはなってますけども、チランに行ってね、その衣装を一個一個読んで、そこのお写真を拝見しながらね読んでいくと、そんな風にね片付けるのは本当に特攻行かれた方々に失礼だと僕は思いますね、う
ん、そんな簡単なことじゃない、うん、
いやだってね、この吉田充の文学とか見てると、
はい、
こんな特攻がほぼ無駄に終わることも実は分かってるわけですよ。不道徳だって言うんだったら、不道徳に特攻隊の方が騙されたみたいになるじゃないですか。
そう見えますね。でもね
決してそうじゃない、あの騙されたわけでもないし、自分でもよく分かってるし、
うん、
極めて無駄なことであるということも分かってるけれども、
うん、
今我々が行かなければ誰がこの国を守るんだ、
うん、
で無駄かもしれないけども大戦果を上げることだってありえるわけですよ、
はい、
無駄じゃないかってことでみんなやめたら、さあ沖縄県民を見殺しにしていいのかとなるわけですよ、
うん、そうですよね。
だから、ね、そこまでいろいろ考えて、決して騙されたわけじゃなくて、
うん、
様々な葛藤を経て、うん、この日本を守るために俺がやらなければ誰がやるんだと、
うん、
でやったところで望みはないかもしれないのも知りながら、一縷の望みをかけてこの国を守らなければと考えるわけですよ。だからね、
すごい決意
そうなんですよ
ね。
だから簡単なものじゃないんですよ、
うんうん、
特攻に行かれた方々の精神というのは多分ね、歴史上日本人が誰も到達したことがないぐらいの道徳的、倫理的、精神的に非常に崇高なところに高められてたんじゃないかなというのを、僕は僭越ながら特攻隊の方々の衣装とお写真を見て感じたんですよね。まずね、我々はね、言い悪いは置いといてね、これぐらい真剣に人生を歩んでるんかっていうのをね、ちゃんとね自らに問い直さなあかんなと僕は思ったんですよね、
はい、
今日はねこの特攻隊の衣装を朗読する代わりに、ぜひねこの一曲をじっくりとお聴きいただきたいと思います。これあのコピーライトの問題がないので YouTube で何度でも聴けますので、ぜひじっくりねこの曲聴いてもらいたいと思います。エレライズで九段。
な高校もできぬまま今日この日を迎えてしまう、それがただ一つの未練であります。24年輝いた命、太く生きた思い出の日々、伝えきれぬ感謝の気持ち、強く噛みしめる生まれた意味。 お二人の幸せの中から俺の名前を抜いてください。もうすぐきっと平和が来ます。悲しまず楽しく生きてください。ただいまより出発します。心爽やか大空のようです。病など召しませぬよう、お二人ともどうかお元気で。操縦艦を逃げる今、眼下の美しい島々、川や田畑雄大な山、俺は全てを愛してやまん。そしてここに息づく人々、穏やかで優しい、その瞳の輝きを消して消させない。ただ守りたい、ただ守りたい、この国の未来なくてはならない、ものを守る俺たちの戦い。我いざ勇敢、父さん母さんありがとう、安くに出会いましょう。桜舞い散る風の中、俺はいつもここにいるから。夏の暑い日差しの中、俺はいつもここにいるから。秋の月明かりの下、俺はいつもここにいるから。小雪舞い散る空の下、俺はいつもここにいるから。
散る桜、残る桜も散る桜、誰もいずれは散りゆく定めの桜なら、愛する者のため今は咲こう。たとえ明日は辛くとも必ず祖国はまた再び羽ばたくと信じ、笑って飛び立とう。その日のための礎となろう。泣くな悲しむな、これからはお前らをずっと見守ってるから。短くはあったが幸せだった、心の平穏を味わった。妻よ、父よ、母をくれぐれも頼ん、幼い子供たちを頼ん、俺に今まで尽くしてくれてありがとう。そんなお前を誇りに思う。そして我が子たちよ、母を助け、言いつけを守って紅葉を尽くせ。兄弟仲良く助け合って、勉学に励め、立派に育て。父に代わり母を守れ、父の分も家を守れ。父として何もしてやれなかったが、せめてこの最後の言葉を聞け。これからお前らの時代になる、必ず明るい明日が来る。だから希望忘れず生きてほしい、命ある限り生きてほしい。寂しくはない、いつでも会える。九段の社で待っている。そして家族でまた楽しく話そう。妻よ、子よ、安くに出会おう。桜舞い散る風の中、俺はいつもここにいるから。夏の暑い日差しの中、俺はいつもここにいるから。秋の月明かりの下、俺はいつもここにいるから。小雪舞い散る空の下、俺はいつもここにいるから。
日本よ、記憶せよ。日本よ、記憶せよ。彼らの思い、彼らの戦い、そこからもう目をそらしてはならない。
避けられぬ戦い、未曾有の危機、しかし決して折れない希望と意志、平和という言葉の重み、深く知り強く心に刻み、まだ若き命散らし戦った、その尊さがきちんと伝わらなかった。彼らの喜びも悲しみも俺たちは知らなすぎた。あまりにも誰よりも命の大切さ分かっているからこそ、命より大切な何かを守るため立ち上がる、その命に何よりも価値がある。そのまっすぐな覚悟には到底及ばないけど、同じ方向は向いていたい。今彼らの声に耳を澄ませ、その思い未来へつなげ。友が待つあの坂の上、俺はいつもここにいるから。お前がここに来れば必ず、俺はいつもここにいるから。いつもいつまでも変わらず。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いて、お任せください。
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
エイレイライズで九段お届けしました。
10年前にやっぱりチランにメンバーみんなで行ったんですって、
う
ん、
あ、そうですか。
でそこで見たものやっぱり感じるわけですよ。だから僕と同じ気持ちに彼らもなったんですよ、うん、それでこうこのラップの曲にいろんな言葉をこうつなぎ合わせる格好で書き記したんだと思うんですけど、
はい、
旅立つ父母あるいは妻子供に対するすごい深い思いですよね、うん、繊細な思いやる気持ち、
はい、
それがねどの衣装を見てもものすごく伝わるんですよね、
はい、
で旅立って、これね遺書では当然書かれてないけれども彼らの創作ですけど、操縦桿を握る今、眼下の美しい島々、
うん、
川や田畑、雄大な山、俺は全てを愛してやまん、そしてここに息づく人々、穏やかで優しいその瞳の輝きを決して消させない、ただ守りたい、ただ守りたい、
ここがすごく、うん、強かったんですよね。
これね、そう思ってるんですよ、
うん、
でそれでねエレライズ自身がこういうわけですね。最後、あの日本を記憶せよ、日本を記録せよ、彼らの思い、彼らの戦い、そこからもう目をそらしてはならない、うん、もう要するに適当なこと言ってね、全然事実見てないわけじゃないですか戦後の日本人って、
はい、
で避けられぬ戦い、未曾有の危機、しかし決して折れない希望と意志、平和という言葉の重み深く知り強く心に刻み、まあ、特攻隊の方々って平和が嫌いなんじゃなくて平和を愛してたからこそ特攻するわけじゃないですか。だから、うん、彼らこそ最も最大の平和主義者とも言えるわけですよね、
はいはい、
でまだ若き命散らし戦った、その尊さがきちんと伝わらなかった、彼らの喜びも悲しみも俺たちは知らなすぎたあまりにも。これはねやっぱりチランに彼らメンバーみんなで行ってそう思ったんでしょうね。
うん、
こんだけ思ってはってここに展示されてたのに、俺は今まで知らずに普通にノーノーと生きてきた、それなんて恥ずかしいことなんだってね、やっぱり言った人間そう思うんですよね。で彼らはさらにこう言うんですよ。そのまっすぐな覚悟には到底及ばないけど同じ方向は向いていたい、
うん、
そう思いますよね、
はい、
到底及ばないけど同じ方向は向いていたい、
うん、
今彼らの声に耳を澄ませ、その思い未来に届け、
うん、
それができればね日本の未来は明るいと僕は思います、
はい、
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
毎度バースデース、毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、え運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない、その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ってことでね、特攻隊の皆さんの気持ち、思い、まあ、そういったところの角度で今あの特攻という問題についてお話ししました、
はい、
けれども、うん、また別の角度でね見ると、その 吉田充のね戦艦大和の最後なんか読むとよくわかるんですけどね、もう大本営というか、
はい、
司令部の作戦のこの稚拙さというか軽薄さというか、もう本当にねもう許せないんですよ、うん、こんな現場のね若い17歳2ヶ月ですよ一番若い子は、うちの息子と一緒ですよほとんども、それで日本の国を守るためにね行ってるって、そういう日本人の崇高さも現れたんですけど、
はい、
この大和なんてねその一隻で行ったって向こうは飛行機1000台ぐらい持っとるんですよ、ほいでこっち飛行機1台もなくてね、
はい、
ほいで大和で行って駆逐艦10台でね一緒に行って、そしたら練習台みたいなもんですよ、
そうですよね、
でそれでもう100機やってきてで去って次また100機やってきてってこう第8波ぐらいまで100機やってくるんですよ、
うん、
そしたらもう最後もボロボロにされて、うん、大和はもうものの2時間ですごい船で不沈空母と呼ばれたんですけど、
はい、
もうアメリカのその攻撃が凄まじすぎて、そりゃ戦機にやられたらやられますよ、うん、で沈んでいくんですよ、でもそれはもう沈むことはみんな分かってたんですよ、
うん、
3300数十人ですよ全員それ分かってたんですよ、それでもうその司令長官はふざけるなと言って、こんな作戦ありえるかって言って徹底的に最後までもう抗議の意味で一切作戦を指示しなかったんですよ、だってどう作戦を指示したってやられるから、だから全部艦長に委ねて、ただ艦長はやっぱりもう歴戦の有志ですから、そんな中でも徹底的に戦っていくんですよ、ですごいことにあの駆逐艦は4台残るんですよ、
うーん、
だからねあの駆逐艦って早いから、
はい、
魚雷が来ても逃げれるんですよ、
あ
特攻隊しないですからね向こうのグラマン機は、
はい、
だから特攻隊しない飛行機って駆逐艦ぐらいだったら逃げれるんですよ、だからそれぐらい特攻隊って恐ろしいものだったんで、逆に言うとヤマトが怖かったから1000機の飛行機を使ってやっつけたんですよ、だからもうむちゃくちゃビビってたんですよね、
はい、
でもね現場は頑張るんですよ、軍部の幹部があまりにも愚かすぎて、で結局そのヤマトの特攻と同時に陸軍の飛行機は800機沖縄に行くんですよ、
はいはい、
でもそれ
は
結局ね350機全部無駄になって、もう合沈できた駆逐艦はたった3だったんですよ、
うーん、
もう日本の最後の断末魔の叫びである最後の総攻撃を仕掛けても、
はい、
駆逐艦3隻を沈没することしかできなかった、これは現場がダメなんじゃない、うん、軍部がダメなんです、僕はこれを読んだ時ね、うん、今政府とか政治のね、
はい、
決定で精神論ばっかりなんですよ、
うーん、
TPP やったらなんとかなるとか、あ消費税やっても対策したらうまくいけるとか、
はい、
ふざけるなんですよ、うん、今の政府の政治のやり方とね、僕は内閣官房参与で6年やりましたけど、
うん、
きっと似てると思いますよ、
うん、
ここを変えなければね現場の若者がどれだけ立派でもこの国に未来はない、うん、もっとね政治家、
はい、
政府はね合理的に理性的に、
うん、
プラグマティックって言うんですけど、もっとね、はい、ちゃんと真面目にやらなきゃいけません、
本当に真剣に向き合わないといけないですね、うん、
そうです、それがやっぱりこの特攻の話で感じたもう一つのことですね、
はい、ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、はい、ただいま絶賛発売中の表現者クライテリオン、インターネットでもご購入することができますので、はい、ぜひオフィシャルホームページから ご覧ください、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております、メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です、よろしくお願いいたします、
今日のね特攻の話はまた台北従属文学論で、
はい、
あの一覧で話した内容はまたぜひそちらご覧いただければと思います、はい、もうそろそろね8月15日近づいてまいりましたけれども、この季節になるとやっぱりね、うん、戦争のことをやっぱ思い出すっていうのは未来に彼らの思いをつなぐためにもとても大事じゃないかなと思います、はい、どうも今日はありがとうございました、それではまた来週月曜日9時半までさよなら、
さよなら、
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。